先ほどのマルコの福音書の8章の、ごめんなさい、9章のところですけれども、修法の方に、子供用と大人用の質問の両方を書いているんですけれども、そちらをご覧になって、そんな難しいことは書いていませんけれども、理解を深めていただければと思っています。で、聖書の学びという書いている方なんですけれども、1番で変貌の山に至る流れを確認してみましょうと書いています、変貌の山、変貌という言葉はどこにも出てこないんですが、一般的に変貌の山と言われています。英語ではトランスフィギュレーションと言われるそうですけれども、イエス様の姿が変わった、そこに至る流れがとても大事だと思うんですね。それを少し、先ほど子ども向けのお話でも話したんですけれども、確認してみたいと思います。ちょうど先週は5000人のいわゆる5000人の給食の奇跡についてお話をしました。イエス様が深い憐れみから5000人以上の人々にパンと魚を分け与えてくださったという奇跡です。この奇跡は4つの福音書にそれぞれ書かれています。そしてさまざまな意味がある、それは荒野でモーセを通してイスラエルの民が荒野で、マナ、神様のパンマナーをいただいて40年間養われたという、あの出来事の、再現ですし、また杉越の食事、パンを裂いて、そして、これはイエス様が後でですね、最後の晩餐の時になさる手続きそのものだということもお話をしました。いろいろな意味でやはりこの5000人の給食の奇跡は、イエス様の救い主としての、これからのこと、十字架を表していたんだということをお話ししました。さて、その後なんですけれども、イエス様はしばらくガリラヤ地方を離れて、異邦人の地であるツロ、シドン、そしてデカポリスの地方を回っていかれたと、このマルコの福音書の8章には書いています。7章の31節から書いています。その後ダルマヌタの地方に行かれたと書いていますが、これはマグダラとも言われるガリラヤ湖の西にある地域ですけれども、マグダラと言いますとマグダラのマリアが出身ということで知られています。で、その後、北へ向かって行かれて、一番北の端、湖の北の端にあるベッサイダの町へ行かれます。で、その後に、ピリポ・カイザリア、さらに北へ向かってピリポ・カイザリアへ行かれるわけです。で、ここでペテロが弟子たちを代表して、あなたはキリストです、マルコの福音書ではあなたはキリストです、マタイの方では神の御子キリストです、こういう信仰告白をするということになるわけです。で、その信仰告白を聞きになったイエス様が初めてご自分の十字架の苦難と死について予告されます。この十字架の予告は3度行われますけれども、その最初がこの時でした。イエス様は弟子たちの信仰を確認されてから、このご自分がこれからどうなっていくのかということをお話になったということです。8章の31節から32節に書いていますが、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話された。はっきりと十字架について教えたということです。しかし残念ながらこの時弟子たち、ペテロをはじめ弟子たちは理解できません。ですからこんなことを言ったわけですね。そんなことがイエス様の身に起こってはいけない、 と言わんばかりにイエス様をいさめ始めたと福音書には書いています。そんなことが、他の福音書を読みますと、そんなことがあなたの身に起こるはずがありません、そんなことを言ったんですね。するとイエス様は、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると思いがけない強い言葉で叱責、怒られてしまったわけです。イエス様はもちろん柔和で心の広いお方ですけれども、聖書の中には時に激しい感情を表されたことが書かれています。有名なのは、神様の宮で商売をしている人々に対して激しい態度で彼らを追い出したということ。そしてもう一つの代表が今の場面ではないかと思うんですね。イエス様はご自分が世に来られた目的、それをはっきりと知っておられました。私たちのために十字架で苦しみ死に、三日目によみがえる、それはもう神様が定めてくださった私たちを救うための計画です。それを人間的な個人的な感情で否定しようとしたペテロに対して、それは神様の救いの計画をやめさせようとするサタンの思いに通じるものだと厳しく批判されたんですね。そしてその後イエス様はご自分に従っていく者の心得を語られました。誰でも私に従ってきたければ、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれをしない。私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。外来での宣教が進んでいくにつれて、このイエス様の言葉と行動から十字架への道が、見えてくると言いますか、にじみ出てくるような様子を私たちは福音書から読み取ることができるわけです。さて、そのような流れで、このイエス様の姿が変わる変貌の山という出来事がありました。それが6日後のことと書いています。でルカの福音書では8日となっているんですが、どちらも、おそらく1週間を表す言い方だと思われます。でヤコブとペテロ、ヨハネだけを連れて高い山に登っていかれました。なんで3人なんだろうと思われるかもしれませんが、12人の弟子の中でさらにイエス様の近くにいたのがこの3人の弟子たちです。で重要な場面、例えばあの最後のゲッセマネの園の場面でもそうですが、重要な場面を目撃して退勤した弟子たちです。なぜこの3人なのかということは、もうこればかりは神様イエス様しかわからないことです。この3人が人間的に優れていたのか、おそらくそうではないと思います。ただイエス様の一番近くにいたこの3人が結果として教会のリーダーになっていき、そしてペテロとヨハネは新約聖書に書いている書物を書いた人物になったということは確かです。残念ながらヤコブは十二使徒の中で最初の殉教者になってしまって、あまりその活躍が書かれていないわけですけれども、さてそしてこの高い山は一体どこなんだろうかということです。さっきの絵で見ると明らかにあれはヘルモン山のことを指しています。ピリポカイザリアというのはもうずっと今でもイスラエル、厳密に言えばシリアかレバノンにあたる地域で、かなり北の方です。でちょうどヘルモン山という2800メートルほどの高い山が見えるところにあるんですね。ですから、ヘルモン山が一番ふさわしいんではないかと、言われてきましたけれども、一方ユダヤ人たちはどうも、このタボル山というもっとガリラヤの真ん中にある600メートルほどの山、ちょうど飯の山のようなあんな山です、そちらだろうという人もいます。というのは、マルコの福音書はそんなにはっきりしないんですが、他の福音書を見ると山を降りてきたところで大勢の人の群れがいたって書いてるんですね。ヘルモン山のようなそんな偏僻な山へ行ってそんな大勢の人がいるだろうかというのが、その理由ですけれども、でも結局はわからない 600メートルほどの山が高い山なのかなっていう疑問もあります。まあ、結局は、その高い山がどこかということは明らかにされていないというのが正しい理解だと思います。でルカの福音書の方を見ますと、祈るために山に登られたと書いているんですね。マルコ・マタイでは祈るためとは書いていませんが、おそらくイエス様は祈っておられたのだと思います。で祈ってる間に御顔の様子が変わり、その衣は白く光り輝いたとルカの福音書に書いています。でマタイの福音書でよれば、弟子たちの目の前でその見姿が変わり、顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなったと書いています。そしてこのマルコの福音書と合わせて考えれば、イエス様の姿は服だけが白く光り輝いたのではなくて、もう顔の様子も変わって全身が輝く姿へと変わっていかれたということがわかります。これは人となっておられたイエス様が本来持っている神様としての栄光のお姿です。その栄光の姿をイエス様はこの時この3人の弟子たちにお見せになったということです。さて2番目の質問にもつながりますが、そしてもう一つ共通しているのは、モーセとエリアが現れたということです。でモーセとエリアが現れてイエス様と語り合っていたというんですね。モーセとは一体どんな人でしょうか。イスラエルの民をエジプトから救い出すために用いられた偉大な預言者、指導者です。でモーセも実は高い山シナイ山に登って実戒、神様の律法を受け取った人なんですね。その時、神様と語り合ったモーセの顔が光り輝いていたということが書いていて、何かこの場面と似ているなと思われますけれども、まあ、ただあくまでもモーセは人間ですから、神様の栄光を受けてモーセの顔が輝いていたとし、そうちゃんと書いてあります。でもイエス様はイエス様ご自身が光り輝いていた、まあ、それが神様と人間の違いということではないかと思うんですね。でエリシャはどんな人だったでしょうか。新約聖書の列王記に登場する預言者ですが、いわゆるイザヤやエレミアのような何か書物を書き残してはいませんけれども、代表的な預言者として知られます。で旧約聖書の一番最後には終わりの日に使わされる預言者としてその名前が出てきます。そういう意味でエリアは特別な預言者と言えると思います。またこの二人の預言者は実は特別な最後を迎えています。モーセは神様から示された山に登ってそのまま神様のもとへ召されて、その墓を知る者はいないと言われています。エリアは後継者のエリシャの前で竜巻に乗って天へと登っていったと書いています。ですから二人とも、はっきりどのように死んだかということを誰も確認していないというところでは共通しているんですね。しかしイエス様はこの二人の預言者よりもよりはるかに優れたお方です。そしてよく言われるのが、モーセというのは律法を表している、エリアというのは預言を表していると言われます。イエス様は神様の律法、そして預言、この両方を実現し成就するために来られたお方です。そういう意味でこのイエス様の他にですね、エリアとモーセが現れたということには意味があると考えられるわけです。でルカの福音書ではこの2人が話してこの3人が話していた内容は、イエス様が間もなくエルサレムで受ける苦しみ、十字架の死についてであったと書かれています。そういう意味で神様の律法、預言を代表するエリアとモーセがイエス様と一緒にこのイエス様のこれからの十字架について語り合っていた、あるいは祈り合っていたのかもしれません。もちろんここに現れたエリアとモーセは 幽霊でもなければ何か生まれ変わった人でもありません。まあ、霊的な存在と言えるかもしれませんが、私たちがこの世で生涯を終えた時、神様の前である姿はこのようなものなのかもしれない、まあ、そんなことを思うわけです。さて、思いがけない場面に居合わせた弟子たちは驚いて混乱しました。何が起こっているのかわからなかったようですけれども、それでもイエス様と共にいる2人がモーセとエリアであるということは分かったようです。でペテロはこの不思議な光景をそのまま続けたかったようです。イエス様の輝く栄光の姿に打たれて恐れを感じていました。確かに私たちは神様の本来持っている神様の輝きの前に出ると私たちはもう恐れしか感じないわけですね。イザヤはイザヤ書6章で神様の栄光を見たとき私はもうダメだと言っています。それぐらい神様の栄光の姿の前には私たちは恐れを感じるわけですけれども、同時にペテロはおそらく心が、なんて言いますか、もう何とも言えない高揚高ぶってもう興奮していた姿がここからわかるわけです。なんて素晴らしいことなんだ、恐ろしさを感じつつもイエス様が輝くお姿のイエス様、そしてモーセとエリアがいる、なんて素晴らしいことだ。彼はそんなことを思ってですね、幕屋を作って3人ずっと行ってもらいましょうと言ったわけですけれども、その状態は長く続きません。その時雲が湧き起こってペテロたちを覆いました。この雲というのは神様の臨在を表します。そして本当の誠の神様の臨在の前に実は私たちは出ることができないわけです。神様の臨在を隠すかのような雲が現れて、そして声だけを聞きました。しかしそれが父なる神様の声です。主イエスキリストこそ神の御子であるということを承認する声です。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。同じような場面がイエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けた時にもありました。しかし声がした後、弟子たちが辺りを見回してもイエス様以外誰も見えないわけです。弟子たちの横にはいつものイエス様の姿があるだけでした。このようなとても不思議な出来事をペテロ、ヨハネ、ヤコブは経験したわけです。このようにイエス様は地上にあってもこの時だけ栄光の姿、神の御子としての栄光の姿を弟子たちにお見せになったわけです。そして間もなくイエス様は十字架への道をまっすぐに歩んでいかれます。その姿は人の目には愚かで惨めな姿かもしれません。しかしペテロとヤコブ、ヨハネはイエス様の本当の姿、神の御子としての栄光を見ました。あなたは神の子キリストですと告白した通りの方であるということをイエス様はお見せになったわけです。そしてガリラヤの宣教を通じてイエス様は権威と力を示してこられましたけれども、ご自分がその権威と力にふさわしいお方であるということを目に見える形でお示しになったということです。聖書にはやがてイエス様は再び最初に来られた時は誰の目にも目立たない血の身子、赤ん坊として世に来られましたが、次にイエス様が来られる時は栄光に輝くお方として来られると聖書に書いています。まさにこの時のイエス様のように栄光に輝く姿を持って再び来られます。その時まで私たちは世にあって神様の御前に忠実に歩むようにと勧められています。共に励まし合っていきたいと思います。それではお祈りしましょう。